チカラチャーシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。おはようございます。チャモリです。今日は前回のショコ村ショコさんからのご紹介、熊井さんの登場です。どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。熊井さんは僕お話しするのってだいぶお久しぶりですよね。これね、
そうですね、本当に久しぶりですね。
一回あれ、マイクルヒーローズの NFT の関連で確か熊井さんにスペースに僕呼んでいただいた時が多分初めて直にお話しして、あれ以来じゃないかなと思うん
ですよ。そうっすね、本当にそうっす。あとはこうなんだろう、チカラさんを僕が追っかけてるようなもんで。
ありがとうございます。
はい。
アッサイフとか聞いていただけてる感じですか？
あ、めっちゃ聞いてますね。
おー、嬉しいですね。僕、結構、熊井さん、もしかしたら、だからそう、熊井さんはスタイフ、今、ご本人の配信としてはやられてないんでしたっけ、スタイフ。
ですね、超不定期ですね。やろうと、こう、毎日やってる人たちすごいなと思うんですけど、なかなか定期的には更新できてない感じです。
あ、そっか。だから不定期に、そっか、熊井さんが上げてるときは僕確か聞かせていただいてると思うけど、はい、多分僕のこのチャモリを聞いていただけてる方は、はい、熊井さんってあんまり存じ上げない方が多いかもしれないですけど、一応僕と熊井さんってだいぶ長いですもんね。
そうですね、結構お会いしてからね。はい、だいぶ長いですね。
だからあれ初めてはもう2年以上前っていう形になるんですかね、今から
ですね。本当に2年ぐらいは経ちますよね。
ですよね。チミータウンダオが一番最初の場所だったので、
はい、うん、
それ以来っていう感じなので、まあだから熊井さんといえば僕の中では NFT だったり、
うん、
Web3 関連の仲間っていうイメージがすごく強いですけど。
そうですね、そこでなんかコミュニティをやってる感じですね。
ああ、そうすると今は一番メインで活動されてるって、どういったところで今じゃあ、活動メインでされてるんですか？
はい、ですね、Web3 関連で言えば、イグっていう、
はい、
キャラクターがいまして、そのキャラクターをこうコミュニティで押すっていう形で、イグスタッフシップコミュニティっていう DAO があるんですけど、はい、そこでこう、まあ、マーケターっていうのもちょっとおこがましい、みんなで楽しんで、キャラクターをこう、はい、プッシュアップしているような形で、
うんうん、
はい、今度、個展もあったり
して。そうなんですね。
はい。9月の13日から9月の22日に、
はい、
神奈川県の博楽っていうところで。
あ、もうリアルの展示会。
はい、本当に展示会ですね。
おお、それは、NFT を展示するっていう感じなんですか？それとも
ですね、このイグを、デザインされてる、
はい、
長さんっていう方がいるんですけども、はい、コントロールベアっていう、
はい、
熊のキャラクターがいて、それがですね、
はい、
グラニフっていう結構有名な T シャツ屋さんがあるんですよ。
はい、
でそこのキャラクターになっていて、そういうリアルのキャラクターを描くも、アーティストさんなんですけれども、なので、リアルアートをこう、はい、主にやって、ま、企業とかともうお仕事をされているような方が作られたアートなので、で、NFT はそのきっかけの一つというか、いろんな人に知ってもらうためのきっかけの一つなので。
あ、じゃあ、もともとの本業は、本当になんかこう T シャツのデザインとか、
そうですね、キャラクターデザインとかをされている。
ああ、そうだったね。それでじゃあ今回は
そうですね、いろんなところでやってて、今回は神奈川、は
い、あ、そうなんですね。それが9月なんですね、
はい、そうですね。去年も夏に、代官山で、秋口に、中目黒で個展を2回やっていて、
はい、
結構いろんなコラボレーションとかも有名なところともやってたりするので。
あ、 そうなんですね。いろいろではもう活動活発にまだまだやってるコミュニティなんですね。
そうです。あのアーティストさんがこう作品を作ってそれをコミュニティがこう盛り上げていくっていう形なので、こう、はい、僕たちがあの何でしょうね、先に動いてこういうことをするってことがなかなか難しくて、こう応援っていう形にはなっちゃうんですけども、うん、
はいはい、
それをずっと続けてる感じですね。
いやでもすごいですね、未だに活動がずっとしっかり続いてるコミュニティっていうのは。
そうですね、あの仲がいいですね。やっぱこう一個のキャラクターを好きでみんないるので、うん、
はいはい
はい、コミュニティの中がすごくいい雰囲気で。
ああ、それが一番ですね。なんかね、
そう
ですね、今それな、はい、イグってあれですもんね、今の熊井さんのこのアイコンにされてるキャラクター
ですね。そうですね、はい、
僕も NFT2 体ぐらい持ってますよ、確か。
そうなんですね、ありがとうございます。
うん、そうです。そうなんです。あの、レアキャラを確かね、僕持ってますよ。あの、ぼやっと光ってる感じのやつ、確か
に。おー、いいですね。
そう、まだ。たまたま、
はい、
たまたまこう、そう、ミントできたんですよ。あの当時、2年ぐらい前でしたかね。
NFT っていうもの自体の価値っていうのは、うん、まあ、じゃあ、あの、今、いろんな相場とか環境もあるので、
はいはい、
まあ、何かあったときに価値がつくかもしれないけれども、基本的にはこう、はい、イグのリアルアートであったりとか、活動っていうものを応援していくっていう形を今取ってるのが主で。
なんかそっちの方が現実味があるというかね、長続きしそうな気がしますよね。
そうですね。今、この前、このイグは、
うん、
デザインフェスタ、デザフェスにもこう出展して、
はい、
リアルのグッズを作って、ソフビとか、して、出店したりとか、はい、T シャツであったりとか、あと靴下とかっていうものを作ったりして、出店もしてたので、
はい、
そういうところで言うと、こう、もうリアルに、いろんな人に リーチできる感じですね。
そうなんですね。でもそうすると、他にも何かやってたりします？今、エグ以外にも何か収録されてることとかってあったりするんですか？
そうですね、注力というよりも最近ちょっと始まったところで言うと、
はい、
全貌がちょっとまだ言えないんですけども、
はいはい、
海外のプロジェクトとちょっと、つながりを持たせていただいて、そこと今、はい、関係が始まってちょっと、はい、動き始めたってところなんですけども、こう、いろんなところ広くなんかみんなが知るようなところではないかもしれないんですけども、始まった時には、はい、あ、日本で、なんだろう、活動してる人たちはここの人たちなんだっていうのが分かった時には、
はい、
ちょっと驚いてもらえるかなっていう感じ。
すごい、なんかすごい、すごい、すごそうなお話が出てきたんですけど、あんまりでもあれですか、あんまり今の時点では言えなそうな感じなんですか？
そうですね、こうきっちり言ってしまうことがまだできないっていうのと、まああとはある種の今こうポジション取りを頑張っているところなので、まあ、海外プロジェクトなので、
はいはい、
まあ簡単に言うといつ外されてもおかしくないし、
あ、
はい、あの確約っていうものを取るっていうことはまだまだなかなかできていないんですけれども、
はい、
こう今こうそこに入り込んだというか、そことつながったっていうことがすごく重要で、
お、
こう、まあ、数人の仲間と一緒にこう進めてる感じです。
すごいですね。でもそうすると今のお話聞くと、結構この Web3 業界みたいな、まあ、僕が勝手に思ってる業界自体は僕も含めてちょっと少し、まあ、半分足掛けの半分足抜いて違う楽しみなんかあるかなって探ってる人が多いような気がするんですけど、
はい、
熊井さんはまだまだあの2年前の熱をそのままずっと持ち続けて、新しい、この中での新しいことをずっとやり続けてる感じがしますね。すごいですね。
あ、でも僕も一瞬というか、もう他のことを始めたりとか、まあ、それこそ AI であったりとか、
はいはいはい、
こう勉強していろいろやってたりしたんですけれども、結局活動する中で、
うん、
はい、僕たちが盛り上がっていた、Web3 っていう、
はい、
ところで言うと NFT だと思うんですけれども、
はい、
NFT 以外でも Web3 っていっぱいあって、
あ、
こっちにちょっと注力したお仲間がいて、
はい、
結果を出されたんですよ。
お、それはどんな結果だったんですか。
ですね、世界のプロジェクトにちゃんと認められてメンバーになったって感じですね。
それは、NFT 以外でってことですか。
NFT 以外です。
おお、それはなんか少し具体的に聞いても大丈夫な。
あ、大丈夫です。チカラさんご存知だと思うんですけども、AJ さんっていうのをするんですよ。
はい、はいは
い。AJ さんが、
はい。
ですね、先日、これ、僕もですね、まだ勉強中なんであれなんですけども、はい、DeFi とか DEX って言われてる金融の方ですね、
はい、
に、仮想通貨の、業界で、始まっているプロジェクトで、ゼウスっていうプロジェクトがあるんですけども、
はい。
そこの、日本のアンバサダーに就任されたんですね。
そのゼウスっていうもの自体を。
ゼウスっていうプロジェクトが一個あって、これはですね、はい、僕が説明がなかなかまだできない範疇で、
はい、
なので、あんまりお話できないんですけど、
はいはい。
まあ、大きい、プロジェクトの日本のこう、
はい、
トップリーダーみたいな形になられて、で、そこからつながって、
はい、
ソラナスーパーチームジャパンっていう、
うん、
あの仮想通貨の名前でソラナってあると思うん
ですけど、ソラナ、はいはいはい、
ソラナを、こう何でしょう、広めていくっていう活動を日本でするコミュニティがソラナスーパーチームジャパンっていうのがあるんですけども、
はい、
そこのメンバーになられたんですよ。
すごいですね。
すごいですよね、
うん、
で、もう昨日もそのスペースを自分でこう企画を立ち上げて、はい、ソラナスーパーチームジャパンのメンバーとして、
はい、
で、海外プロジェクトというか、海外の方と通訳を交えてお話をしたっていうことをもうなさってて、でそのつながりでちょっと今僕も活動をちょっとさせていただいて、それが始まったっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
でもじゃあ要は AJ さんがそのゼウスだったりソラナもそうなんですか。まあとにかく、
はい、
日本でそれを盛り上げてくれって任命されたお一人になったっていうこと
なんですか。の一人のメンバーになっていったっていうところがを目の前で見ててすごいね。
すごい。
で、僕はすごいなと思ってて、
はい、
ただただすごいすごいって言ってただけなんですけども、そのつながりでちょっとこう、はいはい、関わってみませんかっていうところがあって、うん、やっぱなんでしょうね、軽率なんで、あ、やりますって言って。
いやー、でも、熊井さん、そういうの適任な気がしますよね。でも、今までのずっと活動やられてたことを見てると。
海外の人とやるのは大変ですね。
あ、そっか、そっか。相手はでも海外の方にはなるから、大変なとこあるか。もうま
だ全文英語なので。
おー。
もう訳しながら会話はだからできないんですよ。
あ、そっか。でも
音声でのやり取り、
うん、
テキストのみですね。だテキストだからできるっていうのがあるんですけど。
ああ、なるほど、いいですね。でもね、
はい、そんなことを今ちょっとやってて、もうちょっとしたらこう、はい、名前は出ないと思うんですけれども、
はい、
まあ面白いことやってるよって言えるようになるかもしれないですね。
ああ、それぜひちょっと楽しみですよ。なんかなんて言うんだろう、さっきも言ったけど、僕の周り、僕自身も含めて、当時2年前ぐらいにこう、はい、ワクワクしてた、あの気持ちを少しまあ、後ろに引きずりはしつつ、うん、いやー、そうは言ってもって思ってる人多分たくさんいると思うんですけど、これ、チャモに聞いてる人も実際そうだと思うんだけど、
はい、
未だに現役というか、そこでゴリゴリやってるっていう人。ね。しかも昔一緒にやっていたあの人たちって思える人たちが、
はい、
実際にリアルで今後またそういう舞台とか分野で名前見えてくるって思うとワクワクしますね。
そうですね。こう本当に関わったことがある Web3 に触ったことがある人しかわからない領域かもしれないんですけども、
はいはい、
もうこうどこかでこう自分が仮想通貨であったりとかそういう Web3 の、うんものに触れたときに、
はい、
前が出てくる可能性があるってすごいことだなと思ってて、
ね、
すごい世界レベルなので。
ですよね。
はい。
僕、熊井さんの名前出たら、僕の友達ってみんなに言いふらせ
る。僕らでも今、AJ さんに、それです。 友達です。
いやー、それ羨ましいな。なんかワクワクが続いてるっていう話をちゃんとこうしてリアルに聞ける時点でやっぱ嬉しいですね。なんかね、
楽しいですよね。なんかこう、うん、いろんなところでみんなの活動が止まってないっていうのが嬉しいですよ。
そうそう、嬉しい。誰かしらが何かをやってくれてるんだって思えるだけで、なんかああ入れてよかったっていう気がしてましたよ、今。
はい、そうなんですよ。
いや、ちょっと楽しみにしてます、その世界的なプロジェクトの。あの、もちろん
うまいこと言ったら、うまいこと言ったら言います
ですね、ぜひぜひ
はい、
もちろんイグの方も楽しみにしてますんで、
はい、もうそちらはもうリアルでずっと、それこそそっちの方がいろんな方に目に留まる確率は高いというか、はい、もうすでに日本のグッズとして発売されているので、
は
い、
そうですよね。 T シャツとかって言ってましたもんね。
はい、
うん、
はい、あのグラニフっていうところではコラボ T シャツが出ていたりとか、
はい、
でいろんなあの有名ブランドとコラボも入ってくる可能性はあるので、
うん、はい、ちょっとぜひそちらの活動両方とも含めて楽しみにさせてください、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。で、今日はちょっとこれが雑談的にもう15分ぐらいお話ししちゃったんですけど今日は熊井さんとはこの Web3 関連のお話を伺いたいというよりも、
はい、
実はあんまり多分これ熊井さんを知ってる方もあんまり聞いたことないんじゃないかと思うんですけど、
はい、
熊井さんの Web3 と全然違うお話をちょっと伺いたくて、
はい、
これ僕がどこで見つけたかっていうと、あの冒頭にお話ししましたけど、僕が今三宅さんとファウンダーやって運営しているマイクールヒーローズっていうNFT の、まあ、はい、企画の中の、その企画の中で確か大喜利かなんかをやった時に熊井さんが、うん、あの衝撃的な発言をコメント、まあ X 当時ツイッターだったかな、
はい、
で入れていただいたんですよ。何だったかっていうと、僕はあらゆる武器を扱いますっていうねこれボケなのかマジなのかどっちなんだいって僕の中になったんですけど、
はい、
確かだから僕ね、これえマジですかって聞いた気がするんですよね。
ありましたね、返信あった気がします
確か、
はい、
だって本当にうる覚えだけど、あらゆる武器を使えますとかそんな感じだったんですよ確か。
はい、
なので今日はね、この熊江さんのこんな一面があるっていうお話で、この武器について、
はい、
ちょっとマジでね話を聞きたいんです。一体どういうことなんでしょうかと。
なるほど。
周りにだって聞いたことないですもん。僕
多分いないんですかね。いないですか。
全くいないですよ。聞いたことがないです。武器って言っても、だから例えばですけど、
はい、
武器の一種類でもいいですよ、
はい、
僕はナイフを武器として扱えますっていう人すら見たことないですよ、うん、僕
そうか、
武器っていう2文字を僕は口から出したことがないと思う、はいだからちょっと今日はね、皆さんチャンモリ聞いてくれてる方もね、この辺をちょっとどういうことって今なってると思うんですけど、
うん、
そう、まさにね、熊井さんの武器の歴史についてちょっとね伺いたいと思います。よろしくお願いしますということで、まず1個目の質問なんですけど、そもそもこの、
はい、
まあいろんな武器扱われてると思うんですけど、そもそも武器をまあ、マスターしようと思ったというか扱おうと思ったそのきっかけってどんなところだったんですか。
はい、端的に言うと、もともと役者だったっていうのがあって、
ああなんかその話もちょっと衝撃的ですね。役者自体もどんな役者だったんですか。
舞台俳優から、はい、映像に入るにあたってアクションを主にやってたんですよ、
はい、映像っていうのは映画とか、そう、VR、
映画ドラマですね、
はい、
とかそういうところをやっていくにあたって、はい、まあもともと20代18からずっと演劇をやっていて、
はい、
でそれで一旦自分たちで作った劇団を抜けるときに、
は
い、なんか技術を見つけたいなと思ったときに、
はい
たまたま男の子だから武器を使いたいっていう。ありませんでしたか、ちっちゃい頃なんか棒振ったりしたじゃないですか。
あ、ちっちゃい時はありました。あの、ゴレンジャーみたいなとか。
そうです、そうです。ゴレンジャーとか。
はいはいはい。
あの、僕たちで言うと、大の大冒険とか。
ああ、ありましたね。はい。
ですよ。
うんうん。
あれの延長線上で、
はい。
なんかそういうのやりたいなと思ったら、友達がたまたま、あの、稽古に連れてってくれて。
あ、そういう稽古を、舞台俳優さん用の稽古ってことですか？
そうですね。まあ、俳優さん全般ですね。で、それを、教えてくださっていたのが、
はい、
僕の師匠なんですけども、
はい、
大河ドラマの立石だったんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、初代というかもう大河ドラマっていうものが始まってからずっともう50年ぐらいやられてた先生がたまたま僕の師匠で、
はい、それはすごいですね。すごい方じゃないですかね、
はい、本当にすごい方なんですよ。これは、あの、調べれば出てきちゃう先生なんですけど、なんでしょう。弟子と呼ばれる方が、運万人とかになっちゃうんで。
おー、あ、その方に教わった方を弟子とすればってことですか？
すればですよ。それこそ、はいはいはい、皆さんが知っている大俳優さんも弟子という形になるわけですよ。
ああ、だからもう時代劇というものに出てるって、刀を振って、てる方たちはおそらく
大体知ってるんじゃないかっていう、
は
い、
すごい。
でそうなると必然的にこう、はい、時代劇をやることになって、
あ、
で刀であったりとか棒であったりとかっていうものを習うことになって、
はいはい、
でそこからお仕事をいただけるようになったんですよ。
それはその時代劇の役者さんとして
からですね。で、そこからいろいろ派生して、
はい、
つながりで現代劇のアクションで仮面ライダーやってみたりとかっていうのが増えてって、はい、この仕事になってったって感じですね。
あの、いろいろいろんなお話が今、
吹っ飛びましたね。
飛び出てきた。まずは、
はい、
ちょっとお話さかのぼると、
はい、
その師匠の方のお話は、あ、結構僕の声今ハウリングしてます、
ちょっとかもしれないですけど、まあ、そこまで気にならないです。
あ、大丈夫、
はい、
大丈夫ですかね、
はい、
その劇団をまず作っていった劇団を辞められてっていうお話ありましたけど、
はいはい、
劇団をまず作ってたんですか、熊井さんの劇団。
そうです。僕、学校に、なんか、専門学校に行ってて、で、その後、
はい、
なんか、劇団をやろうかってなった時に、
はい、
自分たちでお金を出し合って、昔、うん、今は合同会社ですけど、昔、有限会社っていう名前だったんですね。有限会社作ってみたんですよ。
はいはい、あ、それは熊井さんがもう作ろうと。
僕が主導じゃないですけどね。
はいはい。
はい。みんなで。で、作って、はい、活動を、そうですね、2年ぐらいやったかな。
あ、すごいですね。
で、こう、舞台を年に2、3回やってたんですよね。
あ、それは自分たちが主催して、
そういうことです。
お客さんを集めて、
はい。
この僕たちの、この作品というか劇を見てくださいっていう活動をやってたんですか。
そうです、そうです。
あ、それもすごいですね。
小劇場の、
はい、
なんでしょう、今こういうチカラさんの放送を聞いてる方って、例えば西野さんの放送を聞いてる方が多いと思うんですけども、
はいはい、
そういう知識がないまんま走り続けてたって感じですね。だから集客にずっと苦しみながら、お金もない状態でみたいな、よくある売れない役者っていうのをやってたわけですよ。
あ、そうなんだ。それが18歳とか
20代からですね。20代から1、2ぐらいまで。
いや、すごいですね。そうなんだ。で、その時は、でも自分たちの作品で、やっていった時期で、
そうですね、はい、
っていうことなんですね。
はい。
でもそこをじゃあ辞めたときに、
うん、
でも。
何もなくなっちゃうんですよね。
そういうことですよね。
はい。で、そこまでその実力もあるわけでもなければ、人とのつながりもまだ作れてない状況なので、
はい。
何もなくなっちゃうので、簡単に言うと手に職じゃないですけど技術を身につけたかったって感じです、
うん、あーそっか、だから役者さんとしては続けたかったってことですか。
そうですね。
あーだからその中で何にどの道に行こうかみたいに、
はい、そのまんまあの舞台をやったりする場合、結局のところは演技っていうもので食べていかなきゃいけないというか、技術を身につけなきゃいけないんですけども、
はい、
それだけではなんかね、あまたいる人たちの中で突出できないというか、まあ簡単に言うとお金にならないなと思ったんですよね。
ああ、まあ同じようなことができる役者さんだったらたくさんいたら、
はい、
そんなに需要がないかもしれない。
そうですね、需要を勝ち取ることがすごく難しい
けど、ああ競争とか激しそうですもんね。
そうですね、もう石投げたらね、あの役者に当たるっていうぐらい
まあでもそう大変なんでしょうからね。
うん、
そっか、それでさっきのお話だと、じゃ何かしらの 武器を扱える役者になろうと。
あ、武器を扱えるは、はい、後出しというかたまたまなんです、はい、何か技術を身につけたかった。
あ、まずはそこだったんですね。
はい、でその時に考えたのが、男の子だから武器を振りたいと、刀振りたいだったんですよ。
はいはい、
たまたまでした。
そうすると、でもその時に刀イコール時代劇の方っていう頭はあったんですか。
そうですね、やっぱ日本人なんで、刀って言った時に西洋の刀よりも日本刀になったんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
でイメージはそうです。
西洋のアクションをしてる人って日本にはあんまりいないんですよ。
あ、また違う、まあ、西洋
刀が全然違うんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
それは重さとか形とかっていうことですか。
もありますね。あとその日本ほど細かく流派とかいろんなものが分かれてるってあんまないんですよ。
あ、
まあ、中国はいっぱいあると思うんですけど、例えば西洋の、はい、まあ、本当に騒動使うようなものだと、
うん、
簡単に言うと振り回してるんで。
ああ、とにかく、あ、そっか、あれ聞いたことありますよ僕も。日本刀は切る、切って殺すけど、
うん、
西洋の刀は打撲で殺すみたいな。
そうですね、ぶん殴ってるんです、あれは。
なんか聞いたことありますね、それ。
はい、いや、切れなくてもいいんです。
うんうん、
だからあの漫画のベルセルクみたいな世界ですよね。
ああ、もうとにかく振り回す、力で振り回す。
当たって、人に当たってダメージが与えられればいいっていう。
はいはいはい。
日本の刀とかだと、ある種美学じゃないですけど、こう、なんでしょうね、様式美みたいなのも入ってあったりもするので。
え、それは例えば茶道みたいなもの
が。そういうことですね。あの座っ、なんかよく、ちゃんと舞台時代劇の映画とかだと、
はい、
座ってこう型をするにもこう礼節から始まったりするじゃないですか、
はい、
ああいうところが、まあ、好きであったりもして学びたかったというのもありますね。
まあ剣道だったり。
あ、そうです
ね、イメージです
ね、はい。
あ、そうなんですね。でそこでたまたまでも知り合った方がすごい先生で、
はい、
そこでいろんな武器を、刀以外も。
そうですね、教えてもらって、で、はい、あの、なんでしょうね、昔の人というかやっぱ、うん、一線級の人なんで、ノリでいいよ、はい、仕事しなって言って仕事くれるんですよね。
え、それはどういう仕事。
あ、そういうことの、まあ簡単に言うとエキストラですよ。
ああ、
はい、
役者としての
切られ役とかっていうことです。
はいはいはい。
ああいうふうに出てみるかっていうオファーじゃないけど、
はい、
話をいただけて、
うんうん、
時にあの、いや僕なんてって言ってる暇がなくて、
はいはい、
やります、まあ、あの今みたいな感じです、あ、やります
そうか、その時からの身についてる。
そうですね、これは多分あの、もともとこうそういうことをしないとチャンスってつかめないんで、
はい、ああ、なるほど。
いや僕なんてって言った瞬間に、あ、じゃあ、まあ、君じゃなくていいんでってなるんで。
はいはいはい、
とりあえずやりますっていう。
そっか、そこにつながってたんですね。
はい。
え、でもそれでだからやりますっていうたびに、今回のエキストラの役は この武器だよ、あの武器だよみたいな感じ
で、今回はこれの、この技術が必要ってなれば、それを学ぶし、その技術を、チャンスを取るために技術を磨いていくってことですよね。
あ、そっか、逆にこの武器を使えるんだったらあの人にお願いしようっていう感じが増えてくるってことか。
はい、できるか、できますって言わないとい けなくて、 あとできますって言ったからにはできなきゃいけないんで、
はいはい、
そのために技術を磨いておかなきゃいけないので日々稽古をしてたって感じです。
あ、確かに1回目はできるからはいって言ってもやってみたら本番でできなかったら
次はない、
声、そうですね、
はい。
ああ、なるほど。それで結局、何個ぐらい、何種類ぐらいの武器を使えるようになったんですか？
ですね。
はい。
この話、こう、いただいて、ちょっと数えてみたんですけど、たぶん、まあ、ざっと20ぐらい。
20？
ざっと20です。ざっと20で、あとはまあ、はい、ああ、あったか、みたいなのがどっか出てくるかもしれないんですけど、
はい、
あ、そう、扱えるのが20で、まあ、それが完璧かっていうと、あれですけど、
は
い、
うん、
なんとかなるやつはあるんじゃないですかね、そんなもんかな。
でもあれですよね、だから、その師匠から、
はい、
やれるか、できますって答えれて、しかも本番も OK をもらえるレベルが、
そのぐらい。
その20ぐらいはあると。
はい、はい、稽古場というか、その師匠のご自宅兼道場みたいなところに、はい、こう全部これあるんですよ。ザーって置いてあるんで、勝手に修行しなさいみたいな感じです。
え、実物、武器が。
武器があります。
そうなんですよ、すごいな。
そう、教えてくださいって言ったら、それの型を教えてくれるんですよね。
あ、まずはじゃあ勝手に触っておきなさいだけど、
うん、
使い方がちょっと教えてくださいって言えば教えてくれるって感じ。
そうですね、まずはこういう型があってっていうのを教えてくださって、あとはタイミングで何ヶ月後にこういう、はい、撮影があるので、
はい、
今日はこれをやるよと。それは先生殺陣師なので、
はい、
盾をつけなきゃいけないじゃないですか。アクションをつけなきゃいけないので、
あ、盾っていうのは、
アクション、動きですよね。戦いを作るじゃないですか。
その放送というか作品に合わせた、
そうですね、
シーンごとのっていうことですね。
そうです、そうです。
ああ、はい。
女性がなぎなたを使わなきゃいけないので、なぎなたを、使えるようになりましょうっていうふうに、みんなで勉強したりするんですよ。
はい。
で、そのために、こう、方から教えてくださるタイミングもあって、その時に覚えたりとかもするんで。
ああ、他の人に稽古をつけてる時にってことですか？
はい、そうです。で、みんなでそれをやるんですよ。
はいはい。いや、実際にさっき20個ぐらいのこう武器が使えるっていうお話でしたけど、具体的に、はい、何を扱える感じなんですかね、
熊井さんは。そう。はい、一応、はい、ざっと言うとですけど、
はい。
刀、
はい、
なぎなた、
はい、
小太刀。
小太刀っていうのは小さい。
小さい太刀ですね、って感じ。
はいはいはい。
で、脇差し、
はい、
あとは棒。
棒、あ、長い棒ですね。
そう、長い棒。で、それに、先端についてる槍。
はい。
で、これ棒がちょっと短くなってるやつ、杖っていうんですけど、警察官が持ってるやつです。
あ、警棒みたいなやつ。
ですね、警察署の警察官が立ってる時に持ってるやつですね。
はいはい、あれってちょっと短めなんでしょ
うか？ちょっと短いやつ。
肩ぐらいまでの。
そうそうそう。膝よりちょっと長くて、腰ぐらいですかね。腰ちょっと上ぐらいまでのやつで。
あ、そういう種類があるんです
か？それが杖っていうんです。これ、ずっと古くから使われてて、今の警察も使ってるんです。
それはもうそういう武器としてちゃんとしっかりしたものなんだ。
あるんですよ。型もあるし、流派もあるんです。
じゃあ警察の方は、その杖を持ってる人は、杖の。
あ、流派っていうよりも使い方を習ってるって形じゃないですかね。すごい汎用性があって強いんですよ。
あ、強いんですか？
はい。
どんな特徴、扱いやすいってことですか？
そうですね。短いんで扱いやすいっていうのと、
はい、
それでもやっぱ制圧、人を制圧するんで、警察官なんで、傷つけるわけじゃなくて、はい、制圧するのにすごい向いてるってことですね。
動けなくして捕まえられるために、
はい、そういうことですね、そういうことですね。
扱いやすいってことなんで、
はい、長すぎると、
うん、
こうずっと持ってるのには大変じゃないですか。持ち運びも大変だし、
はいはい、
で、重すぎないし、ある程度長さがあるので人との距離も取れるので、はい、まあ、例えば誰かが刃物持ってたりとかっていう危険な時にも自分の身も安全を確保しながら戦えるっていうのが、
近すぎず遠すぎず、
そうです。で、重すぎず、上手、昔は、まあ、簡単に言うと杖ですよね。
はいはいはい。あ、そっか、杖って書いて上でしょ、
はい、
う
んうん、だからおじいちゃんとか、
はい、
そういう弱い力が弱い人でも使えるっていうことで。
ああ、なるほど。そうなんだ。そっか、杖。はい、
杖。あとは、これ名前がどんどん変な風になってくるんですけど、
はい、
例えばね、トンファー、
はいはい、
鉄鋼。鉄鋼って、まあ、簡単に言うと、なんかメリゲンサックみたいなもんです。
ああ、もう手にはめる。
握って戦うやつですね。
うん、おお。
で、あと、ヌンチャク。
はいはい。
サイ。
サイってどういうやつ？
サイってね、これ難しいんですけど、うん、ギリシャ神話のネプチューンいるじゃないですか。
はい。
ネプチューンの三つ股の矛ってあるの分かります？
あー、槍みたいなやつで。
そう、槍みたいな。あれの先っちょって三つ股に分かれてるじゃないですか。
はい。
あの先端だけを取って、
はい、
手に収まるような形にちっちゃくしたような感じなんですね。
とんがりが出る、手の拳から出るみたいな。
ミュータントタートルズっていう昔、はい、今もあるのかな、アニメがあったんですけど、はいはい、漫画が。その一つの亀が持ってたりするんですけど、
はい、
これはね、暗器って呼ばれるやつですね。
あー、普通の握り拳に見えつつ、なんかシャキーンって出てくるみたいな
感じ。隠し持ったりして、
あー、漫画によく出てくる感じです
かね。そうです、そうです。だから、まあ、ちょっと大きいは大きいんですけど、手の内に隠して、
はい、
持ってない風にして、相手を倒したりとかっていう。はい、
その殴る瞬間に、ニョキッと出して刺すみたいな。
そうですね。
あー、わかります、わかります。でも、そんなのを使う時代劇ってあるんですか？
ないです、ほとんど。
でも習得したってことはそういうシーンがあったってことでしょ。
あ、そうです。だからその使えるかどうかは分からないんですけど、
うん、
選択肢を持ってるってことがすごく重要で。
あ、そっか。他に使える役者さんがいなければ、
はい、
当然熊井さんに声がかかる可能性が高まるってことか。
そう、なんか何かをしてるときに次どうしようかって話はやっぱあったりするんですよ。
はいはい。
で、あ、こんなのどうですかっていうのが自分から話ができたときにはもうあなたでいいんですよね。
はい、ああ。じゃあ例えば。
じゃあそれちょっと使ってもらっていいですかとか、見せてもらっていいですか、はいはい、って言ったときに見せたりとかできて、あ、これいいですねってなると、まま自分のお仕事になると。
あ、それすごいですね。だからあれ、このシーンだったら武器がまず見えてなくても、急にこう、サイっていう武器でちょっと出して、暗殺するみたいなシーンとかにしたらどうでしょうみたいに例えば言って、
そうです、そうです。なんかこう持ってたくないんだよね、でも最終的にはこう殺傷しなきゃいけないっていう時に、
はいはいはい、
じゃあこの武器だったらこの衣装だったらこう持てば見えないんでとかっていう話をして、
ああ
いいですねみたいなことをするためにいろいろ学んでたって感じです。
あ、すごい。そっか。だから一回そう熊井さんに僕印象残ってるのが、ちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、
ええ、
僕が絵を描いてる時に、
うんうん、
刀を構えてる絵のファンアートを僕が描いてた時、はい、どうしてもリアルな状況を僕は見たことない。日本刀でこう突きをしようとして身構えてる人を僕が描きたかった時に、
はい、
熊井さんからリアルにはそう見えないから、こういうふうにもっと手をここまで大きくした方がいいんじゃないですかとか、なんか、たとえ、確かそういう傾きがこのぐらい、
あったかもしれないですね。はい。
そんなアドバイスをもらったんだけど、やっぱりそういうことをリアルにずっとお仕事としてやっぱりやってたから。
そうですね。 で、あの、チカラさんにお話をした話で言うと、
はい、
リアルに持ってるからあの角度なんじゃなくて、
うん、
簡単に言うと、カメラにそう映ったらそう見えるってことなんですよ。
あ、え、それはじゃあ、リアルは関係なく、
ええ、本当にそんな風に持ったら、
うん、
めちゃめちゃまっすぐから見たらかっこ悪いんですけど、
はいはい、
あの角度で、あのキャラクターが刀を持ってかっこよく見えるためには、
はい、
ここに刀を持ってこなきゃいけないっていうのがあるんですよ。
あ
え、まあ、画角に入れたりとか、
はいはい、
そう画角に対するその角度とかっていうのは、
はい、
やっぱテレビとか、
うん、
枠が決まってるものの中でやろうとすると、
はい、
ある種の嘘をつくわけですよね。
リアルにはないけどパッとその四角い画面に収めた時の見栄えの良さを常に考えて
イメ
ージしてるってことなんだ。
はい、そうです、そうです
。すごい。それ、演じる時もずっとそれを意識してやってるんですか？
ずっと演じます。ずっと気にします。僕たちはやっぱ、ね、名の知れた俳優さんみたいに真ん中に立ってやる人ばっかりじゃないわけですよ。
はい、はい、はい。
なので、切られたりする場合、
うん、
どこに刀が残ってると、真ん中の人の顔を隠しちゃうとか。
あ、はい、確かに。
こっちにやられてあげないと、
はい、
切ってるように見えないとか。
ああ。
実は体をかぶせてあげないと、
はい、
から切ってるだけなんで、
はいはい、
ちゃんと切らせてあげなきゃいけないとかっていうのをずっと考えながら頭の中で画角、後ろにあるカメラの位置を考えながら動いてたので。
はい、すごい。そっか。
はい。
でも言われなきゃ分からなかったけど、そりゃそうですよね。
そうです。あの、刀を真横に持ったら、目の前にいる敵に対しては全く関係のない形なんですけど、
うん、
キャラクターを写真に撮ったり、絵に写すっていう場合は、
はい、
ある種ここになきゃ意味がないというか、かっこよく見えないっていうのがやっぱりいっぱいありますもんね。うん、
そういうこと自体も師匠は教えてくれるんですか？
は教えてくれますし、先輩たちがもう何でしょうね、うん、ちゃんとこう教えてくれるわけですよ。あの体に体に教えてくれるわけです。めちゃくちゃ怒られますからね。ま
あ、動きながらだから、あの無意識でもそういうことを意識して動けなきゃ使い物にならないってことですもんね。
そうですね。本当にこう当たり前にそれができなきゃいけないんで。
はいはいはい。おー、すごい。あ、じゃあ、その武器を扱うだけじゃなく、だからまあ、実際に、例えば、空手をやってる人が空手の型をやるっていうだけじゃなくて、それをできた上で、映り方もカメラも意識して動くっていうこと自体も、マスターしていかなきゃいけないんだ。
そうですね。だから僕は、実は武道は全くやってないんですよ。は
い、あ、やってないんだ。
やってないんです。なんですけど、武道をやってるとできないっていうか、やりづらいというか、違和感がものすごくあるんですよね。
正式な武道としての動きを
見つけると、の動きをすると、それだとは見えないんですよっていう形になっちゃうんです。本当の武道の方が来ると結構苦戦するんですよ。
あ、そういうことか。そうですね。
はい、例えば、違うんだよなってなっちゃうんです。
そっか。簡単に言うと、刀を前に普通に構えて、それを武道としてやってる人はそれを自然とやっちゃうけど、はい、さっきの話だとそれと相手の顔が見えないとか、そんな話ですもんね。は
い、
あ、
そういうことがいっぱいあって、まあ武道はもうやってなきゃいけないしやった方がいいんですけど、
うん、
それ以外の部分も持ってないと、こう映像であったりとか写真に撮るであったりとかっていう切り取る時には、
はい、
うまくいかなかったりするんですよね。
いやー、そんなことも学んでました。すごいですね。そうなんだ。その、なんかいろいろ話聞きたくなってきちゃったけど、すごいですね。ちなみに、そっか、武器はあと、まだまだある。
あ、まあ、まあ、あと、ね、あの、よく言う手裏剣だとか、クナイだとかって投げるものも含めたら、やっぱ20ぐらいは
ある、
ね。
20ぐらい。ああ、でもすごいな。でも、じゃあ、そういうちゃんと、舞台というか、そういう作品としての動き方をそれぞれの武器でマスターしていったっていうのがその時期なんですね。
そうですね。
いや、これでもいろいろちょっと伺いたいんですけど、 そっか、どうしようかな。一番なんか難しかった武器とかってあったりするんですか？
ですね、いろいろやってなんとかなるやつはいっぱいあるんですけど、うん、
はい、
なんともなんないのが、ですね、はい、なんともなんないってこともないか、
うん、
やっぱ刀が、
はい、
流派が多すぎるんですよ。
おお。
なので扱いっていうことであれば、それこそヌンチャクとか、
はい、
トンファーとか、あのなんかレアな武器はいっぱいあるんですけど、
はい、
刀っていうもので、
うん、
全部表現しようとすると、
はい、
めちゃめちゃ細かくて難しいっていうのはあります。
それは何流派の人のはずなのに違う型が出ちゃうとか、そういうこと？
そういうことです。あの例えばあの大好きな人が多いと思うんですけど、新選組ってあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
新選組って天然理心流っていう流派から、はい、始まるんですよね。
はいはいはい。
でそこからあの京都に向かっていくにあたって、いろんな流派が入って、うん、流派の男たちが入ってくるんですよ。
はい。
でその流派に合わせて型も違ければ持ち方も違ったりとか、
うん、はい、
あの最後のなんか人を切った後にちぶりってあるんですけど、
あのシュッと
振る、そうそう、シュッて刀を収める前にピッてやったりするじゃないですか。
はいはい、
あれのやり方まで違うんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。で、まあ簡単なものは大体あるんですけど、
はい、
特色を出そうとするとみんなあるんですよね。
あ、特色、特色それぞれ の
流派独特のやり方っていうのがあったりして、
うん、
それをマスターしてないと、
はい、
その流派としては見えないんですよ。
あ、
それを細かく覚えなきゃいけなくて、
はいはい、
これは大変でした。
じゃあ実際にもういくつかは熊井さんも今それぞれ何流何流っていうのは使えるところまで来てるんですか？
覚えている部分で言えば、はい、そうですね。
でもそれがさっきの話だとできないと声がかからない可能性があったりするんですもんね。
まあ、あの嘘になっちゃうんで、
うんうんうん、
それができないとその役はできないです、ね。
あ、じゃあ
新選組で言えば、はい、この役の人はこの流派できなきゃいけないし、うん、こっちの人はこの流派できなきゃいけないしっていうのがあって、
すごい。
できますか？あれですねって言えないとなかなか難しいって感じですよね、うん。まあ、あとは学んでいけばいいんですけど、
はいはい。いや、でももう別の武器みたいなもんじゃないですか、そしたら。
あ、刀で一致じゃない。本当に違うんですよ。長さから違ったりするんで。
あ、物理的な刀の。
そうなんです。あの熊本とか鹿児島か、はい、鹿児島の方にあって、はいはい、あの何でしょう、次元流っていうんです
か。次元流ありますね。
はい、
チェスト。
次元流はあの塚がちょっと長いんですよ。
ああ。塚ってどっちでしたっけ？持つ方。
下の持つとこですね。
はいはいはいはい。
であれがなんで長いかって、
うん、
次元流ってこう手に沿わせるようにまっすぐ持つんですよね。
なんかそういうイメージですよね。
そうで、そのまんま自分の体重を乗せて、はい、あれこそ切るっていうのを叩き折るんですよ。面白いですね。修行の仕方が木刀で木、はい、丸太を割るまで叩くっていうそういう修行が本当にあるんですよ
マジでマジで折れるまで。
そうです。だから
やり続けろって言われる。
そしてこう木刀でバンバンバンバン叩くっていう。
はい。すごい。
チェストとか消えとかっていうことを言いながら。
言いますよね。言いますね。
言います。
すごい。でもじゃあ本当にそれはすごいですね。次元流は僕もちょっと頭に浮かんだのはそれでした。さっきの
何流派。特色ありますよね。
うん、ありますあります。
たまたまこう鹿児島のお姫様が、
うん、
あの大河ドラマでクローズアップされたことがあって、
はい、
でその時にできなきゃいけなくて学んだって感じですね。
あ、熊井さんそれに出られてたんですか？
あ、そうですね。あの1ヶ月間鹿児島にいましたね。
おお、そうなんだ。あれ、それなんていうタイトルだったかって言って、
篤姫ですね。
あ、篤姫。おお、はい、あれに出られてたんだ。
出てました。
すごい。何役で今 見たら熊井さんだって
分かる。ですね、まあ、僕の本名になっちゃうからあれなんですけど。
ああ、そっかそっかそっか。
あの一応最初、うん、それなんかこうステップアップじゃないですけど、最初本当にただただ、はい、戦いもしない人の役で始まって、
はい、
で1ヶ月間いる間にいろいろお話ししていく中で最後の方は、
はい、
役をもらった感じですね。
え、それはどういうことですか。もともとは その役としては呼ばれてなかった
と。もともと僕みたいなこう、うん、簡単に言うとエキストラとかアクションの人っていろんなことをやるので一、はい、つの作品の中に毎回いっぱいいたりするわけですよ。
あ、同じ顔とバレないような役が
全然僕たちの顔って分からないの最初。
はいはいはいはい。
でその中でやっていきながら、あ、うん、ちょっとこう役者として出てもらえませんかっていうオファーがいただいた時にはその役の名前と僕の名前はちゃんとテロップに出て、
はい、
その役として出演する。
すごい。
こともあるんですよね。
すごいですねそれ。
よくなんかこれも売れない役者あるあるというか。
はい。どうやってそれをなんか役をもらうまでのテクニックとかってあったり。
いや、テクニックじゃないです。これ本当にたまたま巡り合わせと、あとはその長い期間、はい、それこそこれは師匠のお力のおかげなんですけど、そういう団体にいたってことです。
はい、あ、その師匠のところにいる方だ
った
ら、
一手にアクションを引き受けてるので、
うんうん、
もう何だろう、週に2、3回収録にいたりとかするわけですよ。
はいはい。
でそれはもうね、ただ戦う人だったりとか、やられたりする人だったりするんですけれども、
うん、
その中でこう、何でしょう、見つけてもらうっていうか。
はい。
選んでもらうことができれば、
うん、
今度の 何話のどういう役があるんだけどやってみませんかって話が来て、
はい、
で、まあ、役者として一個上の役ですよねをやるっていうのがたまにあるってことです。
すごい。それちょっと 見たくなりました。最後の方にじゃあ
まあでもね、ここ Web3 ですから
僕の、まあ、そうか、
そう、名前と顔も力さんまだ会えたことないんで
そうそうそう、確かに今言いながら見ても誰が熊井さんか分からない。
そうなんですよ
いやでもじゃあ熊井さんどっかで一回お会いした時には今度その後にじゃあ篤姫で熊井さん探して、は
い、そうですね、面白いですね
いやすごいな。でもこういうお話聞いた上で作品を見ると、あ、こういうことを考えてながらこの演技されてるんだみたいな見方ができるからすごい面白いかもしれないですね。
あ、面白いと思います。よく言われるんですけど、
はい、
切られ役というかやられる人は倒す人より明らかに強くて上手くなきゃいけないというのがあって、
うん、あ、もうどんなのが来てもそれに合わせた倒れ方しないとみたいなこと。
見せてあげなきゃいけない。見せてあげるっていうのはその人が見栄えするようにしてあげなきゃいけないんで。
おお、確かに。そっか、
真ん中の人はいいんです、かっこよく立ってれば
とにかくまあ極端に言うとただ立ってればいいみたいな感じ、
ね、そうですね。で刀をそれなりにかっこよく振れればいいんですけど、はいはい、周りの人はその人がそれをやった時にその動きをした時にかっこよく見えるようにしてあげなきゃいけないんで、は
い、いやすごい。そうですね、そっか、
技術が何十倍もいるという感じですよね。
いやそうか、すごいな。いやちょっと楽しみになりました。そういう作品を見るとき、もう特に時代劇とか。
そうですね、ちょっと減ってきちゃいましたけど楽しいと思いますよ。僕は好きですね。
ね、こういう視点で見たことなかったですもん。で、いやもっと言うと実際にそういうことをやられてる方、まあテレビでたまに出てきたりしますけどね、はい、キラレ役での何々さんとか出るけど、
はい、ありますね。
身近にこんな実際のお話聞いたのちょっと初めてだったからすごいですね。
そうか、あんまり会う機会ないですもんね。
ないですよ、ないです、うん、ないです。だって僕普通にサラリーマンやってる中で実は僕キラレ役やってましたとか時代劇出てたっていないですもん。だって
お客さ
ん
とか、
うん、すごいな。でもその中でなんかやっちまった的な事故みたいな、まあ事故までいかなくてもなんかやっちまったぜこれはみたいなお話とかってあったりするんですか。
この作品の中でっていうのもありますし、まあね、うん、なんか第一刻みたいなのもありますけど、じゃあ、
はいはい、
そうですね、一個、
はい、
ですね、ある時代劇の最終合戦みたいなのがあって、すごいでかいロケがあったんですよ。
はい、
でそこで僕、馬に乗って騎馬戦をしなきゃいけなくて、
うん、お
で馬に乗りながら甲冑着て刀を振り回さなきゃいけなくて、20匹ぐらいかな。
はい、はい、
馬が20頭ぐらいいて、それでみんなで乱戦するんですけど、
はい、
そこで、技術が足りなくて、
はい、
馬を扱う、
は
い、でそれで、馬がバックしちゃったんですよね。
前に行かなきゃいけないのに、
そう、馬も怖いんで、
はい、
頭がいいというか感受性豊かなんで、上に乗ってる人がビビってると動かないんですよ、
は
い、でそれで合図を聞いてくれなくて後ろに下がっちゃって、
はい、
なんでしょう、撮影スタッフの方に行っちゃったっていうのがありますね。
それどうしたんですか、そんな。
大事故にはならなかったんですけど、
うん、
機材がちょっと何個か壊れましたね。
あら、本当にじゃあぶつかっちゃったんだ、後ろに。
逃げたんですよ、みんなが。逃げたんで、その、
はい、
なんだろう、ぶつかったっていうよりも、みんなが動いた反動で何個か倒れちゃってっていうのが
あります。ああ、そうなんだ。
はい。怪我人はいなかったんですけど。
いや、でも、じゃあ結構な勢いで馬はバックしちゃったんで。
下がりましたね、はい。めちゃめちゃ怖かったですね。
いやー、でも、その後は、でも、
でもそのまんま、降りることなく、そのままやらせてもらいましたけど、
はいはい、
基本的にはそんなことになったら、もう降りなきゃダメですね。
あ、その役自体を？
役っていうか、その場に関しては、はい、ちょっと出といてって感じです。
あ、もう、そんなやった人はダメだって、一回出なさいみたいな。
ですね、まず技術が足りないっていうのもあるし、あとは、そのメンタルの持ってる人がそこにいると危ないからっていうことなんですよね。巻き返そうとしてちょっと焦っちゃったりとか、
余計な事故になるかもしれない、
ね、余計な事故とか次その中の何でしょうね、空間を切り取った時にうまくいかなかったりするので、はい、
うん、
一旦休もうみたいな形になるんですけど、
はいはい、
僕のいた団体が、はい、強く何でしょうね、昔で言うところのなんかパワハラじゃないですけど、今で言うところのパワハラじゃないですけど、
はい、
逃げてんじゃないっつって先頭に持ってかれちゃったんですよ。
あ、むしろ、
はい、すごいですね、ここでやれって言われて、はい、でがむしゃらにやったって感じですね。
あ、でも逆にそれでもう腹決まってやるしかないみたいな感じ。
あ、もう完全に愛だと思います、それは。そこで僕が外れたら、僕その作品から次多分呼ばれなくなっちゃうんですよ。
はいはいはい。
なんで今ここで引かせるんじゃなくて前に押し出しちゃうっていう先輩たちの愛だったっていうふうに今は思いますけどね。
ああ、そうですね、すごいですねそれ。
はい、僕その後にさっき言ってた、うん、時代劇で役もらえたんで。
あ、そうなんだ。
覚えてもらえたんですよ、
同じ作品で。
いや、違う作品です。
違う作品で
クルーは違うんですけど、
はい、
やっぱかぶってる人もいて。
ああ
、だからもうだから熊井さん、あの時あれやった人ですよね、やっちゃいましたって言って、
あ、
お願いしますねって言いながら、ね、そうするとつながりも生まれて、
はいはい、
チャンスも巡ってきやすくなるんですよね。
ああ、すごい。だからネタにしてもらえたし、覚えてもらえたし、
そうです。先輩たちが僕のそれをネタにして、
はい、
こうステップアップのチャンスをくれたってことですね。
いや、すごいですね。なんか、ジーンとしますよ、それ。そういう話聞くと。
後から考えるとそうですよね。最初、その時は、うん、マジか殺す気かって思いましたけどね。
いや、でもそれで挽回、実際できて、結果も出たから、そうやって覚えてもらえたんでしょうし、よかった
ですね。それはそうですね。ありがたかったですね。
いや、すごいな。それが結構前のお話ですか？もうだいぶ前の話。
もう何年だ？もう15年以上前の話です。
あ、もうそんなに前なんだ、
はい、
でもその後にさっきちょっとここから冒頭に僕初めて聞いた話に1個触れたいんですけど、
はい、
ちょっとだけ、
ええ、
仮面ライダーっていう単語が出たと思ったんですけど
あ、そうですね、やっぱこうアクションやってると、
はい、
やっぱ横のつながりができて、
はい、
ここに人が足りないから来てくれないかみたいなのが出てくるんですよね。
あ、
でこう皆さんよく見たことあるかな、映画の仮面ライダーってびっくりするぐらい人いるじゃないですか。
それは演者さんがってこと？
そうです、演者というかこう出てくるヒーローであったり悪者であったりとかってめちゃくちゃいっぱいいるじゃないですか、
はいはい、
で足りないからちょっとやってくんないっていうことで仮面ライダーじゃなくて悪い方やった感じです、うん、
あ、それでもショッカー的なやつですか？それともちゃんと
ショッカー的なやつもやったし、被り物もやりまし
た
ね。
おお、マジですか？
あれ大変なんですよ。
どんな感じなんですか？
まあ、見えないんですよね。そして苦しい。
あ、本当に被っちゃうと視界が見えないこと。
そうです、そうです。
え、すごいな。それは、もし聞いてよかったら、どの仮面ライダーですかって聞いてもいい？
仮面ライダーって、映画だといっぱい出てくるじゃないですか、過去の仮面ライダー。
ああ、はいはいはい。
あの映画の一個ですね。やっぱりその、作品を受け持ってる、
は
い、
うん、
なんでしょう、チームってやっぱいるわけで、
はい。
やっぱりそのチームでメインは張るわけで、
はい、
レギュラーも回すんです。
ああ、そっか、そっか。
はい。なので、決まってるんですよ。これはこの人がやるっていうのは絶対決まってるんで。
あ、その目立つメインはあの人たちのグループの、あの人だと。
ちゃんとヒーローをやるにはスタイルも必要だし、
はい、
体格も必要なんで。
はいはいはい。
だけど、まあ、それでもやっぱり足りないから、ここだけやれる人いないかなっていう形で、助けを呼ばれた感じなんで、一個の大きい映画の一つの役というか、一つのこう悪者をやった感じなんで。
でもすごいですね、それ。
それこそ分かんない、誰か分かんないですよ。
あ、その映画を見ても誰か分からない。
分かんないです、分かんないです。だって全員被り物ですからね。
本当のフルの被り物の悪役だったんですね。
そうです、そうです。
でもすごい。映画出演ですか、じゃあ。
映画、そうですね、映画出演。
すごい、すごいですね。これ初めて聞いて、僕めちゃくちゃ今、びっくりしてますよ。映画出演。映画出演した人も初めて見ました
ね。そうですね。まあ、こう、映像で言えば、テレビもドラマも映画も。うん、
ああ、そっかそっか。
はい。
いや、でもちょっと楽しみになりました。今度だから、例えば、青青さんなんかは仮面ライダー大好きで子供も見てたりとかよく伝えてくれてるし、もしかしたら青青さんとかが見てた映画、仮面ライダー映画に熊井さん出てたかもしれないってことですね。
うん、ああ、そう。まあ結構前ですけど、まあ簡単に言うと平成仮面ライダーの間ですから。
お
ー。うん、
いや、だから見てる可能性あるかもしれない
です、ね。ありますね、映画なんで。
いやー、すごい。すごいな、今日の話。いやー、ありがとうございます。ちょっと、
ありがとうございます。
いい時間にもなってしまったんですけど、もうちょっと本当は聞きたいことあったけど、じゃあまた今度、ちょっとオフ会とかであったりとか、それからまた、はい、チャモにぜひ出てくださいよ、熊井さん。
ああ、ありがとうございます。ぜひぜひ。
あ、そっか。だから冒頭のお話の世界のプロジェクトの方ももしね、何かアップデートあったりとか。
そうですね。なんか進展があったらそっちは。はい。
ね、タイミングもあればぜひ、
また
そんなお話も伺いたいと思うし、
はい、
役者さんのお話とかもまたね、聞かせていただきたいと思うので、ぜひ。
はい、ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日は、はい、そろそろのお時間なので、じゃあ次回の、
はい。
チャモリのお友達を紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。ですね、僕は中村慎さんをご紹介させていただこうと思います。
ありがとうございます。じゃあ中村慎さんを呼んでみたいと思います。慎さん。
はい。
ああ、おはようございます。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ早速ですけども、来週のチャモリテレフォンショッキングは来てくれるかな？
いいと思う。
ありがとうございます。はい。ということで今日のゲストは、熊井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
テレテレテレテレ、テレテテテ。